他のすべての生き物に使われるのと同じ分類と命名法を利用している。その分類法は、1700年代半ばに植物学者たち一とりわけ有名なのはカール・リンネが考え出して以来、ほとんど変わっていない。すべての種を、二つの部分細菌の場合は食など種形用語からなる名前で区別する微妙法で分類し、命名する。同じ食の細菌は一定の遺伝子を共有していて、すでに説明した通り、それはとても多いが、異なる種はそれぞれいくらかずつ、固有の遺伝子を持っている。例えばバチルスは、ありふれた土壌細菌の食なだ。この食には、バチルスサブテイリス、ゆかり太い耳身の環境症、短縮系は短身の貝、剣、短小筋層貝塩シー性、バチルスメガテリウム、カキコシ強風卓系壺、など、様々に異なる種が含まれている。もし私が細菌なら、私の名前はマクズラカンまたは M、アンネと書かれることになる。微生物学者が新しい細菌に名前を付けるにあたっては、いくつかの慣例から好きなものを選ぶことができる。何より大切なのは、生物学で用いられている他のどの名前とも重複しないことだ。表1月1日に、一般的な命名の慣例を示した。科学の進歩によって種の分類が変化し、新しい分類が生まれても、細菌の名前は変わりそうもない。医療、環境科学、食品品質管理、製造、バイオテクノロジーの分野ではいずれも、病気や汚染の原因となる種、また役に立つ製品を生み出してくれる種の、はっきりした素性を知る必要がある。微生物学がその研究の照準を生物圏全体から人体へと狭めるにつれて、種の素性がますます重要になる。人体の細菌、人の体は数十兆個の細胞でできているが、人の皮膚、気道、口、腸にはその10倍以上の細菌が住み着いている。一人の人の DNA 全部を、体に住み着いた細菌すべての DNA と混ぜ合わせると、その人は遺伝子的には人間より細菌に近くなると指摘するのは、もちろん微生物学者たちだ。200の食にわたるおよそ1000種の細菌が、人の体の内部ではなく、表面に住んでいる。動物の体は1本の管で、皮膚がその管の外側の面、口から肛門に至る消化管が内側の面にあたる。血液やリンパ、臓器の中には、普通細菌はいない。これらの場所は無菌だ。尿と汗は無菌の液体として、体から外に放出される。それに対して植物の場合、細菌は表面だけでなく内部にも住んでいる。人の皮膚には、湿度や、油分、塩分、通気性が様々に異なった、いくつもの生息環境がある。頭皮、顔、胸と背中、腕と足、脇の下、性器、足が、皮膚にある主な細菌の生息場所で、それぞれに、もっと細かく分かれた異なる住処がある。皮膚の表面全体を考えると、1平方センチメートルあたりおよそ100万個の細菌が、場所によって不均衡に散らぼっている。乾燥している肘から手首までの部分なら、1平方センチあたり1000個ほどしかいないが、脇の下ならば同じ広さに数百万個もいる。微生物学者が皮膚についた細菌のサンプルを採取するときには、ショットグラスほどの直径で両側が開いた円筒を皮膚に押しっけ、しっかり押さえてカップのようにしてから、少量の水を注ぎ入れる。次に滅菌したプラスチック棒で水をかき回し、皮膚をそっとこすると、細菌の多くを皮膚から引き、離すことができる。ただし、どんな方法を使っても、たとえ最強の消毒剤でも、皮膚からすべての細菌を取り除くことはできない。皮膚は無菌にはならない。ブドウ球菌食、プロピオニバクテリウム食、バチルス食、ストレプトコッカス食、コリネバクテリウム食、ナイセリア食、シュードモナス食が、皮膚の細菌層のほとんどを占めている。時には病気の原因にもなるから、聞いたことのある細菌の名もあるが、人に住み着いた通常の細菌へ常在細菌は健康で傷のない皮膚には全く問題を起こさない。実際のところ、このような常在細菌層のおかげで、一日の暮らしの中で皮膚に集まる様々な一過性の細菌はそれほど増えずに済んでいるのだ。一過性の細菌の中には病原性を持つものもあるが、常在菌が先に場所と栄養分を独占し、 侵入者を撃退する化合物、抗生物質やそれに似た化合物で、バクテリオシンと呼ばれるを作ることによって、しっかり縄張りを主張する。こうした静かな戦いが人に気づかれることなく、絶えず繰り広げられている。ところが、切り傷や擦り傷、やけどなどによって、身を守る砦にほころびが生じると、病原菌が有利になる。普段は無害な常在細菌層さえも日和見主義に心変、割りし、体の条件が変化したことによって感染を起こすこともある。化学療法、臓器移植、慢性病などによって免疫系が弱れば、次のような日和見感染の危険も高くなる。スタフィロコッカス食、ブドウ球菌、プロビオニバクテリウム食、ニキビバチルス食、食中毒ストレプトコッカス食、連鎖球菌、コリネバクテリウム食11心内膜炎、傷口の感染、咽頭炎、シュードモナス食、緑膿菌、熱傷後感染、嫌気性の細菌は酸素のある場所では生きられないのに、皮膚の細菌層の大きな部分を占めている。皮膚は常に空気にさらされているが、嫌気性菌は酸素の少ないマイクロハビタット、微小生息域、と呼ばれる微細な場所で繁栄しているのだ。肌荒れやわずかな切り傷などによって酸素不足のマイクロハビタットが生まれる。大きな傷で壊死してしまった皮膚組織も嫌気性菌にとっては大きな魅力だから。怪我の手当てをいい加減に済ませると、カイアと嫌気性のウェルシュ菌 CT。3、ツヤ RS 乾燥、ワシミが原因。ヤハ症風同じくハ症風菌 C、低胸風が原因になる可能性がある。皮膚に住み着く通常の嫌気性菌では、アクネ菌人狂、風邸 C、ハジ3期 SQC 飛び敵、ニキビの原因菌、コリネバクテリウム食、ペプトストレプトコッカス食、バクテロイデス食、クロストリジウム食が圧倒的に多い。火の中は栄養分と水分が豊富で、マイクロハビタットにもこと欠かないので、細菌集団にとってはまたとない住処だ。歯ブラシとデンタルフロスでよく手入れすれば、歯と歯の間、歯と歯茎の間にある歯周ポケット、歯の表面に歯垢が強く張り付いたバイオフィルムから、ほとんどの食品を取り除くことはできるが、すっかりきれいにすることはできない。そこにはタンパク質と人の細胞と細菌の細胞の混じり合ったものが残る。嫌気性菌も好気症菌もこうした場所を目ざとく見つけ、どちらの数が多いかは昼と夜とで違ってくる。空気の供給量、飲み物で洗い流す頻度、唾の出る量が異なるからだ。日中は口の中にも空気がよく入ってくるので、好気症菌が増える。夜間、または長い間何も食べないでいると、好気症菌が酸素を使い果たしてしまい、嫌気性菌が増え始める。嫌気性菌は発酵によって、食べ物を消化するときに嫌な匂いのする最終産物を作り出す。硫黄を含んで悪臭を放つそれらの分子が空気中に蒸発し、口臭になる。食道と胃に住む細菌はほとんどいないが、螺旋型のヘリコハクターピロリ、ピロリ菌だけは例外で、消化性潰瘍がある人の半数はこの菌を持っている。1975年に胃の中でピロリ菌が発見されるまでは、胃液に含まれている消化酵素と塩酸に耐えて生きられる微生物はいないと長いこと信じられてきたが、その考えは完全に否定された。ほとんどの細菌は、小腸にたどり着くまでは食べ物の欠片の中に隠れて守られながら、ページ H2 に達する2リットルほどの胃液をくぐり抜ける。ところがピロリ菌は、胃が自らを胃酸から守るために分泌して内壁を覆っている粘液の奥に潜み、胃の中で増殖する。しかもこの細菌は粘液の内側でウレアーゼという酵素を分泌する。ウレアーゼは唾液に含まれている尿素を分解して、炭酸塩とアンモニアに変える働きを持っているので、どちらも、アルカリ性を持つこれらの物質がピロリ菌の周りを囲み、胃酸を中和して細胞を守るという作戦だ。50、小腸に入るとページ H の値が上昇し、胃の内容物では 1g あたり約1000個 エルビ 生物学にとって這わずかな数だった細菌がその100万倍にも増える。人間も牛や豚、シロアリやゴキブリも、そしてその他のほとんど全ての動物も食べ物を酵素で消化するときに腸内細菌の助けを借りていて、その数は消化する物質 1g あたり1兆個に達する。人間や豚のように胃が一つしかない動物は体内の酵素によって利用可能になった栄養素とともに、細菌が作り出した栄養素も吸収する。 細菌が死んで腸内で分解するとき、細菌の糖、アミノ酸、ビタミン、ビタミン B 群とビタミン K が吸収される。食物栄養素が吸収されるのと同じだ。一方、牛、ヤギ、ウサギ、馬、ゴキブリ、シロアリはセルロース、繊維素とリグニン、キシン素が豊富に含まれた繊維質の餌を食べるので、それを細菌が分解し、揮発性脂肪酸と呼ばれる化合物に変える必要がある。人間にとって主要なエネルギー源となる化合物はグルコース、ブドウ糖。だが、半毛動物牛、ヒッチ、ヤギ、ゾウ、キリン、および盲腸が大きく発達した動物馬やウサギに力を与えるのは、揮発性脂肪酸だ。ルーメン細菌ルーメンは半毛動物の第一位で、ルーメン細菌はそこで生息している微生物草むら、歯、嫌気性の発酵を進める。ルーメン内の有機化合物のほとんどすべては、発酵性細菌の働きによってそこで飽和状態にされてから、腸に向かって進んでいく。その結果、肉牛などの半持ち動物の体内組織には、飽和脂肪が溜まる。豚や鶏などの繁殖しない動物の場合、胃の中であまり発酵が進まないので、肉に含まれる飽和脂肪が少ない。で育てると、通常の細菌層を持つモルモットと比べ、体が小さく、引きも薄く、ビタミン不足の症状が見られる。また、無菌動物の方が感染症にかかる割合が高い。ただし、いいところもある。無菌動物には虫歯の心配がない。人間の腸内で暮らすバクテロイデス食、ユーバクテリウム食、ペプトストレプトコッカス食、ビフィドバクテリウム食、フソバクテリウム食、ストレプトコッカス食、ラクウラナイバチルス食、大腸菌は、ワインの醸造で熱が発生するのと同じように、熱を生む。このような熟の損失は、細菌にとっては効率が悪いが、利用できる前に周囲に散ってしまったエネルギーは、もう細菌には戻らず、代わりに人間の体がそれを利用して、体温を上げている。大量の腸内常在細菌は、相手が少量なら、食中毒の原因となるサルモネラ食、クロストリジウム食、バチルス食、カンピロバクター食、シゲラ食赤痢菌食、リステリア食、大腸菌などとの競争にも勝てる。大腸菌は、食品を経由して伝わる病原菌の中で最もよく知られているだけでなく、生物学で最もよく研究されている生き物でもある。実際には消化管内で大腸菌が果たす役割は小さく、他の細菌の数の方が約1000倍も多い。それなのに大腸菌が微生物学でナンバーワンの研究ツールになったのは、次のような2つの理由からだ。第一に、この細菌は研究室でとても扱いやすい。大腸菌は通性、嫌気性細菌と呼ばれ、酸素があってもなくても増殖できる性質を持っている。特別な栄養素や培養条件も必要なく、短時間で倍々に増えていくから、午前中に培養液に植え付けておけば、午後、とで、人間の腸からも、他のほとんどの哺乳動物の腸からも、絶え間なく生み出されている。細菌はどこから来るのか。52ページ。生まれたての赤ちゃんは無菌だが、数分後には皮膚の細菌層ができ始め、その後すぐ、消化管にも細菌が増え始める。この世に姿を現したばかりの赤ちゃんに、大腸菌、乳酸菌、腸球菌がしがみつくと、その子の消化管に一番乗りをして住人になる。細菌恐怖症の人をゾッとさせるような理由で、赤ちゃんはさらに多くの細菌を持つようになっていく。糞便性細菌もそれ以外の細菌も至るところにあって、それらが毎日、大量に、人間の体内に入ってくるのだ。糞便性細菌はトイレと洗面所から出て、台所の調理台、机、冷蔵庫の取っ手、キーボード、リモコン、コピー機のボタンなどに撒き散らされていく。大勢の人が何度も触るものには、必ず糞便性細菌がついている。赤ちゃんは、おもちゃで遊んだり床を張ったりしては手や物を湯に入れるごとに、そうした細菌も口に入れている。大人も同様に、手で口や火や鼻を触るとき、糞便性細菌を体内に取り込んでいて、これは自己感染と呼ばれる。大人が自分の手で顔に触れる回数は1日数百回にも上り、子供ならその回数はもっと多い。 赤ちゃんの消化管の中には酸素が少しあるので、最初に好気症細菌と通性嫌気性細菌が増殖する。早い段階で腸内に大腸菌が住み着き、酸素を使い果たしてまう。すると嫌気性細菌の集団がどんどん増え始める。バクテロイデス食。ビフィドバクテリウム食ゼフィズス菌。エンテロコッカス食。ストレプトコッカス食がその主なものだ。口から遠い位置にある大人の消化管には、最終的に500から1000の異なる種の細菌が住み、数は少ないが原生動物もいる。細菌全体の中で病原菌は少数派に過ぎないが、バイ菌。と聞けば、とにかく悪いことばかりが頭に浮かぶ。それでも微生物学を研究する人が増えるにつれ、バイ菌に触れるといいこともある可能性が見つかり始めている。1980年代にはドイツの小児科医エリカ・フォン・ムティウスが、開発途上の国々に比べて先進工業国で喘息とアレルギーの発症率が高くなっていることに気づき、調査を始めた。そこで、ほとんど掃除をしない汚れたままの家で育った子供たちと、定期的に掃除をして手入れの行き届いた家で育った子供たちで、健康状態を比較してみた。すると、清潔な環境に慣れた子供たちより不潔な環境にさらされていた子供たちの方で、呼吸器系の問題が少なかったのだ。その結果からフォン・ムティウスは、常に病原菌にさらされることは、子供の丈夫な免疫系の発達に役立つと提唱した。フォン・ムティウスの衛生仮説は微生物学者たちから非難を浴び、もちろん洗剤や清掃用品を作っている会社からも反発された。けれども小児アレルギー専門医のマーク・マクモリスはこの仮説を支持して、次のように語っている。自然免疫系は、50年前に比べ、すっかり暇になってしまった。私たちが不潔なものや病原菌から子供たちを守ろうとする取り組みを、どんどん強めてきたからだ。殺菌剤と抗菌石鹸を使い続けると、細菌が遺伝子レベルで変化するかどうかについて、まだはっきりした答えは出ていない。微生物学者スチュアート・レビは、抗生物質を使いすぎた上に抗菌剤の使用に熱心すぎれば、細菌は自分を殺そうとする化学物質に対して抵抗力を持つようになると論じてきた。それらの細菌はやがて抗生物質に対する耐性を発達させるだろう。細菌はポンプのような機構を使って、有害な化学物質だけでなく抗生物質も細胞の中から追い出してしまう。もしも抗生物質に利用するのと同じポンプを使って、殺菌剤までも外に組み出すようになると、新世代のスーパー耐性菌の登場も現実味を帯びる。どんな抗生物質も病原菌の広がりを食い止められず、それを殺せる殺菌剤もほとんどない病院を想像してほしい。医療はまさに刻々とこのシナリオに近づきつつあると、医師も微生物学者も警鐘を鳴らしている。人の体は常在細菌層に力を貸して、皮膚に取り付く病原菌から身を守ろうと懸命だ。涙と唾液に含まれているリゾチームという酵素は細菌を殺し、皮脂に含まれている脂肪酸はグラム陽性菌の働きを抑える。これらの防衛策が失敗に終われば、免疫系が血液中の異物を発見して撲滅する防衛戦略を段階的に発動していく。虫歯は、さらに深刻な虫歯や歯周病の原因になり、口内の痛変がひどければ血液の感染症まで引き起こすことがある。その始まりは、思考の中のストレプトコッカスミュータンス。様々な乳酸菌爆占いバチルス食などの乳酸を作る細菌が生み出す酸だ。乳酸。酢酸図にも含まれている。プロピオン酸、蟻酸という各種の酸が歯の表面に広がり、カルシウムなどのミネラルを取り除いてしまう脱胚によって、エナメル質を食い荒らしていく。一方で、食べ物に入っているカルシウムとリン酸塩や歯磨き粉の付化け物が、こうして失われたミネラルを補う働きもあり、のこのような脱胚と補充のサイクルが1日に何回か繰り返される。常在細菌層は原則として感染を引き起こすことはないが、虫歯だけは例外だ。皮膚の表面でも、一部の細菌が厄介の元になる。皮膚常在細菌は、エクリン汗腺から出るアミノ酸、塩分、水分を消費している。エクリン汗腺は体中にあって、体温を下げるために水分の多い汗を大量に流す汗腺だ。さらに、脇の下、耳の穴、乳首周辺、外陰部のアポクリン汗腺から出る。もっとドロドロした汗にも細菌は取り付く。アポクリン汗腺は、ストレスや性的刺激を感じると活発に働く傾向がある。 こうした場所にいる皮膚常在細菌は、汗に含まれた脂肪分を分解し、脂肪酸と窒素や硫黄を含んだ化合物の混じり合ったものに変える。そしてそのすべてが揮発して、空気中に体臭を漂わせる。ブドウ球菌のように誰にでもついている細菌はいくつかあるものの、人それぞれで